主を知るということは直接的に自覚的に主と交わるということなんです。主の声を聞き、またその主の声を確かめ、その主の声を通して主にまた応答していくということです。対話を通して主とのやり取りをする、交わるという、人格的に交わるということです。そのことを通して主を知るということ、人格的で主体的な関係の中で個人的に主を知るということであり、その関係と体験的知識が深まっていくということでありますね。これは人間が他者を知るということと同じことでありますね。その人を深く知るということはその人格に触れること、その人を知るということはどういう手段を用いますかというと、言葉のやり取りをするんです。人から出る言葉も心を開いて受け止める。またその言葉によってですね、その人を知りですね、何を考えてどう感じているのか、どう思っているのでしょうか、そして私たちも真実に応答するという、その言葉のやり取りを通してお互い的な、お互いの人格を分かち合うわけであります。これが知るということなんですね。主を知るということは主の言葉を聞くことなんです。またそれにお答えするということなんですね。私たちは主を知ろう、切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように、明日というのは朝です、朝の光のように必ず現れいで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される、豊かな潤いを備えてください、豊かな実りをもたらす土壌を備えてくださいということですね。主を知るということがどんなに恵み深いことであるかということ、ホセア書の6章の3節に出てまいります。主を知るという言葉はパウロが好んで用いた言葉であります。例えばピピ3章の8節に彼は自分のイエス様を知った体験を書いておりまして、私はさらに住んでキリストのゆえに損と思いのに、私の主キリストイエスを知る知識の絶大な価値のゆえに一切のものを損と思っている。キリストに私を全て失ったのそれらの憤怒のように思っている。それは私がキリストを得るためである。私の主キリストイエスを知る、キリストイエスを知る知識の絶大な価値、イエスキリストの私は知ってキリストは私にむしろ知らしめてくださったという、イエスキリストを知るということの絶大なこの知識、この知識の価値というものに対して彼は驚嘆しております。そのために不必要なものを全部憤怒のように捨て去ったと言っています。なぜならばイエスキリストをさらに豊かに知るため、一切のものを捨てても惜しくないと思ったからです。イエスキリストを知るということはそれほどのパルと言いまして絶大の価値であるという、イエス・キリストをどれほど知っているかということですね。この際の一章の9節10節には、そういうわけでこれらのことを耳にして開い、私たちは絶えずあなた方のために祈り求めているのは、この際の教会の人たちに対してパルが切に祈っていることでありますが、それはあなた方のあらゆる霊的な知恵と理解力と思って神の御旨を深く知り、主の御心にかなった生活をして真に主を喜ばせ、あらゆる良い技を行って身を結び、次です、神を知る知識をいよいよ増し加えに至ることであると、こう言ってますね。パロの切に祈り求めたことは、あなた方が神の御旨を知り、深く知り、御心にかなった生活をして主を喜ばせ、良い技を行って身を結び、そうして神を知るという 神を知るという知識をいよいよ増し加える至ることである、こういうふうに言っておりますね。ですから皆さん、この主を知るということを、この言葉、パウロが用いた大切な言葉でありますが、ギノスコという言葉があります、聖書の言葉。これは人格的、体験的、経験的な知識というんですね。単に地上の頭の知識ではない、絶対ないんです。人の周りの中で様々なことを通して、私の信仰生活の中で本当に主を知らしめていただく。よしよし、玄関出てください。どうぞそのような知り方を私たちがもう一度ですね、求めてまいりたい。主を知ることを切に求めよ、切に求めよ。主は必ず朝の太陽のように必ず現れてください。ご主を示してください。冬の雨や春の雨、作物の成長のためのどうしてもこの2つの雨が必要でありました。後の雨、まあ、先の雨と言われていますが、この雨をもって私たちを豊かに祝福してください。豊かな実りあるクリスチャン生涯を送らせてください。主を知るということにかかっているわけですね。以前も分かっちゃったことがありますが、増田泉さんという方がいらっしゃいました。泉あるところにという著書があります。この方は戦後シベリアに抑留された方であります。女性なんですね。中国東北部で日本語の教師をしていました。クリスチャンでもあった。だからですね、ソ連軍にですね、スパイだと見なされたわけなんですね。シベリアに連れて行かれて抑留されました。ロシアは極端なまでも男女同権の社会でありまして、男も女もありません。男と一緒に国間の地で、一日わずか一切れの硬いおパンとですね、何も入ってない一晩のスープでですね、森林伐採の非常に厳しい仕事に就かされたのでありますね。もちろん暖房なんかあります。そのような厳しい環境の中でどこにも望みも見えてこない日々に生き抜くことができた、希望と勇気を持って生きることができたと、この証していらっしゃいます。神の言葉を聞き続け、そのようなまさに荒野の中で人はパンの実によりて生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるということを本当に体験する。神の言葉に望みを置いて神の言葉に生きたときに、極寒のあの極夜の中にあって幾度も幾度も命の奇跡を見させていただいた。ある婦人集会で初めてこの方を講師のお招きいたしまして、午前と午後の講義を聞いたことでありますが、開口一番彼女は言いました。私はよくイエス様のことを存じておりますので、皆様方にもぜひこのイエス様のことをお伝えしたいと思っております。まあ光り輝くような顔をした老生となりました。忘れることができます。キリストを知るということがどんなことあるかということを、この方のお証が物語っておりました。主を知るということは神の声を聞くことから始まります。サムエルは初めて神の声を聞きました。また神の言葉を聞いて、その言葉を語る預言者としてイスラエルの人々の中で重要な人物となってまいりました。読みませんでしたけれども、19節から21節にそのことが出てまいります。こうしてサムエルの言葉はあまねくイスラエルの人々に及んだとあります。まさにサムエルのうちに神の言葉が語られているということをみんなが認めたわけでありますね。彼が神の言葉を聞いて神の言葉を語ったときにはっきりしてますね。そのごとくなっていったんです。だから人々が彼を神の預言者として認めたのでありますね。